招きの言葉、主に感謝し、皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え、そのすべての美しい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を慕い求める者たちの心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。アーメン。それでは賛美の歌を捧げます。感染予防の観点から小さな声で歌いますが、心はいっぱいに、神様に、私たちの心を賛美に乗せて捧げましょう。それでは共に使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条は、我らイエス・キリストを主と信ずる仲間たちが2000年前より一致して告白してきた信条です。この信条を 自分自身の信仰の告白として、おのおの心を合わせて告白いたしましょう。それでは告白します。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それではもう一つ賛美の歌を捧げましょう。賛美歌の333番です。よろしくお願いします。 それではこの朝も聖書の講読をしましょう。今日の講読箇所は旧約聖書詩編の第95編から抜き出してあります。短い詩編ですが、とても有名な、また招きの言葉によく使われる詩編でもありますね。修法をお持ちの方は修法の裏裏面をご覧ください。スクリーンで参加される方は2ページございます。細字のところを司会者がお呼びいたします。太字のところを皆さんで声を合わせてお読みください。一番最後の太字のところだけは全員で声を合わせることにいたします。いつもの通りそうします。それでは講読いたしましょう。旧約聖書詩編第95編より。さあ主に向かって喜び歌おう。
我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。
感謝の歌を持って御前に進み行き、
賛美の歌を持って主に喜び叫ぼう。
主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。
地の深みは主の御手の内にあり、山々の頂も主のものである。
海は主のもの、主がそれを作られた。
陸地も主の御手が作られた。
来たれ、私たちは不死を神ひれ伏そう。
私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。
主は私たちの神。
私たちはその牧場の神、その御手の羊である。
今日もし御声を聞くなら、ご一緒に、あなた方の心を堅くなにしてはならない。アーメン。それでは続いて祈りのひとときを持ちたく思います。はじめにいつものように司会者がお祈りします。短い祈りに続きまして、おのおの黙祷のうちに心を注ぎ出して祈るひとときを持ちたく思います。私たちの心にある感謝と賛美を主にお捧げし、また心にある重荷があるならば、それを神様に委ねし、罪が覚えられているならば、それを告白してしっかりと許しを受け取り、感謝と賛美をもって本当に心の願いを父なる神のもとに祈り求めるひとときを持ちます。それでは初めにこちらで祈らせていただきます。ハレルヤ。天の父なる神様、あなたの皆を心よりあがめ、また賛美いたします。あなたこそは私たちの救い主であるからです。あなたは私たちを愛し、私たちを滅びの淵から救い出してくださいました。罪と死の力の抑圧のもとから私たちを救い出し、自由にし、命の希望をいつも持ってあなたと共に歩むものとしてくださいました。私たちはあなたをあがめます。あなたが賛美を受けるにふさわしい方だからです。どうぞ私たちがあなたの御前に礼拝者として整えられますように、どうぞこの短い祈りの時をもお持ちください。地上の歩みではさまざまないらぬ重荷を負ってしまうことがありますし、あなたを見失って本当に自分だけの力で問題を解決しようと思ってしまうこともありますし、私たちが本当に迷いやすく、あなたの導きの道から迷い出やすいものであることをあなたはご存知です。しかしあなたは私たちに御霊をくださいました。今私たちはあなたの御霊のくださる導きに従って、こうしてあなたを礼拝する主の民として歩んでおります。どうぞ今ひとたびこの新しい1週間を、そしてこの新しい1ヶ月を あなたの前に歩めるように、どうぞ私たちを礼拝者として整えてください。抱えているものをすべてあなたの光の中に差し出し、罪があるならばそれをしっかりとあなたの前に差し出し、イエス・キリストの御名によって与えられる許しと平和を受け取ることができますように、どうぞ助けてください。重荷を下ろし、そして問題をあなたの御手にお委ねし、どうぞ私たちがあなたの御心にかなう歩みをしていけるように、どうぞあなたが私たちを導いてくださいますようにお願いいたします。コロナウイルス禍の下で私たちは本当にかつては思ってもみないようなストレスや悩みやまた不安にさらされております。しかし主よ、あなたが共にいてくださいます。あなたこそは全世界のこの全宇宙のすべてのものの作り主であり、山も海もそしてこの大地もそしてすべてその中のすべてのものをあなたがお作りになり、イエス・キリストと共にあなたはそれらを支配しまた支えていらっしゃいます。願わくは私たちの心があなたの大なる御手を見出すことができ、あなたの偉大さに本当に心の目が開き、どうぞあなたが共にあって歩めるその力強い現実に、霊的な現実に私たちの目が開かれていきますようにお願いいたします。そしてどうぞ恐れるなとおっしゃったあなたの御声に私たちが応えていかれるように、どうぞ助けてください。これからおのおの祈っていきます。どうぞ聞いてください。そしてあなたが私たちを無用な恐れなく、正しくあなたの備えられた愛の道を歩んでいくことができますように、どうぞ導いてください。ここにいらっしゃる方も、またリモートで参加されている方も、等しくあなたの御目の下にあることを感謝いたします。どうぞおのおのの祈りがあなたのもとに偽りなく、また全身全霊を込めて心から捧げられていけますように、どうぞ助けてください。感謝して主の御名によって祈ります。アーメン。それではしばし主の前に祈っていきましょう。愛する天の父よ、皆をあがめて感謝します。あなたが私たちの祈りを聞いてくださっていることをありがとうございます。願わくはその祈りの一つ一つにあなたが答えを賜りますように、またあなたが 生ける神であり、私たちと共にいてくださることを私たちがさらに信じることができるように、どうぞ助けてください。あなたの御手に委ねられた一つ一つの祈りが、あなたの御手の中で整えられ、またそのあなたの時の中で、あなたの御手の中で、その祈りへの答えが確かに備えられますようにお願いいたします。あなたを心から崇めます。私たちがあなたを礼拝する民としてさらに整えられますように、感謝して御手に委ね、愛するイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは今日のメッセージのための聖書箇所をお読みしましょう。今日はヨハネの手紙第一の伝行の13回目、今日で終わるかなと思ったんですが、もう一回ね、伸びました。次回で、第一ヨハネの伝行を、終わる予定であります。今日の聖書箇所はヨハネの手紙第一の5章14節から17節です。新改訳聖書の第3版をお持ちの方は新約聖書の471ページ、はい、それではお読みしましょう。新約聖書ヨハネの手紙第1、5章14節から。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たなら、神に求めなさい。そうすれば神はその人のために、死に至らない罪を犯している人々に命をお与えになります。死に至る罪があります。この罪については願うようにとは言いません。不正は皆罪ですが、死に至らない罪があります。ここまでです。今日はこの箇所から祈りの確信と題してメッセージを取り継がせていただきます。いつものように今日の聖書箇所から3ポイント抜き出してスクリーンに出していただいております。1つ目のポイントは、私たちが御心によって願うということです。御心によって私たちは祈り求めるなら、願い求めるなら、神様はその願いを聞いてくださるということですね。英語ではもう命令形で書いてます。 Ask anything according to his will。 神様の御心に従って何でも願いということですね。私たちはその祈りをするべきなのだというのが一つ目のポイントです。2番目のポイントは、私たちが願うところのことは聞かれているんだ、そして願ったことが既に叶えられるんだと。彼ってイエス、神様ですけど、あれ英語だとね、大文字の日なんですけどね、神様は私たちが祈りも求めるそのことをちゃんと聞いてくださっていて、そしてそれに応えてくださる方なんだということをしっかりと確認しましょうということですね。そして3番目に、そのことからさらに広がって命に至らせるために祈れということですね。私たちは祈らなくちゃいけない。何のために祈るかっていうと、神様が人々を命に導いてくださるように祈らなくちゃいけないということです。今日の聖書箇所からその3つのことを読んでいきたいと思います。まず先週お話しした13節のところをもう一遍見ておきたいと思うんですね。 私が神の御子の名を信じているあなた方に対してこれらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためですと、そう先週そこの13節を読みました。あなた方が永遠の命を持っていることをよく分からせたい、だからこの手紙を書いてるんだとヨハネは13節で言ったわけです。今まで書いてきたのは永遠の命を持ってるっていうことを分かってほしいと、そうヨハネは言いました。で、じゃあその永遠の命って何なんだっていうのを先週お話しました。それは私たちが私たちの天の父である神様と御子イエス・キリストとを知ることなんだ。まあかいつまんで言っちゃえばそういうことだ。永遠の命っていうとね、なんか長生きするとか死んでも大丈夫とか、なんか死んだ後ね天国行けるとか、大体そういうことをイメージすることが多いんですが、でも聖書が言ってる永遠の命っていうのはそれとはちょっと違う、まあ、それとつながってはいるんですが、もっと大事なことは私たちが唯一の誠の神であるあなたとあなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。ヨハネの福音書の17章にそう書いてありましたね。ヨハネの福音書の17章の3節に、永遠の命とは彼らが唯一の誠の神であるあなたとあなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです、書いてありました。つまり神様のことが分かる、そしてイエス様のことが分かる、その方と生きた交わりを持てるんだっていうことが分かるっていうのが永遠の命だって。だから死んでからどうのこうのじゃないんですよ。臨終に直面しても死に直面しても大丈夫っていうことじゃなくて、今ですね、今この地上で生きているままで私たちは父なる神様と交わりを持つ、そしてイエス様との交わりを持つ、そしてそれをさせてくださるのが私たちの内側に住んでいます聖霊なる神様、その聖霊によって私たちは父なる神様とイエス様のことがよく分かり、その方と共に生きることができるんだ、それが永遠の命を持ってるっていうことでした。ここまで OK? はい、先週ここ、学んだから、そうか、永遠の命っていうのは死んでも大丈夫じゃなくて、今神様と一緒にイエス様と一緒に生きることなんだっていうのが、そういうことなんだってことが分かったと思います。じゃあその方とちゃんと触れ合わないともったいないということです。そんなわけで、今日は14節のところでは、その神様、唯一の誠の神であるあなた、その神様に願いを聞いていただくっていうことが書いたんですね。日本人って結構遠慮深いので、自分の願いとか自分の求めってあんまりこう言いませんね。奥ゆかしくていらっしゃるね、自分の心、自分の気持ち、自分の求め、本当に腹の底から思ってる願いを神様のところに持っていくっていうことはあんまりこうはっきりやりますか？はい、あんまりそういうことしないことがありますよね。私たちはなかなか腹の底に思っていても、心の中で考えていても、その願いを出したら相手が困るんじゃないかとか、とか周りの人がどう思うだろうとか、そんな自己主張しちゃいけないんじゃないかって、そう言ってなんか自分のこう自分のことを大切にしないようにこうしつけられてきちゃったようなところがありはしないですか。でも神様が願っていらっしゃることは、あなた方が永遠の命を持っていることをよく分かってほしいと思ってるんですよ。よく分かって、これヨハネがよく分かってほしいと思ってるだけじゃなくて、神様が私たちに永遠の命を持ってるってことを実感してほしい、そう体験してほしいって思ってるってことなんですね。だからそれをするために私たちは祈らなくちゃいけない、願わなくちゃいけない、求めなくちゃいけないということなんです。それでヨハネは14節のところで、何事でも神の御心にかなう願いをするなら 神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信ですとまで言っています。つまりここで言われているのは何事でもということです。何事でも私たちは結構遠慮深いので、お祈りするときにまず考えてしまいます。自分の頭でこれは神様の御心なんだろうか、それとも私のお心なんだろうか、それで私たちは自分の願いをあんまり出せなくなってしまうんじゃないでしょうか。これは身勝手な願いなんじゃないか、こんなこと願ったら神様困るんじゃないか、喜ばないんじゃないか。私たちはその願うより先にこの御心にかなうというところで引っかかっちゃうんですよ。そういうのってありません？あるでしょう。こんなこと願うのは、こんなこと祈るのはおこがましいんじゃないか、不謹慎なんじゃないか、そう思ってまず願うことさえやめてしまう。でも聖書はどう言ってますか。ヨハネは何事でもって書いてある。つまりどんなことでも願えって言ってるんですよ。そして御心かどうか、それが自分の単なる身勝手なお心なのかどうかっていうのは祈りを経験する中でしかわからないということです。祈っていればわかる。これは経験によって身につけることです。体験して身につけることです。祈ってみないと御心かお心か分かりません。神様の御心ならば願い聞かれますからね。そして祈ってもなかなかこう願った通りにならないなという時に私たちはさらに祈ります。でさらに祈ってると自分の願っていることがあれちょっと変なのかなっていうことに祈りの中で気づかされるんですよ。それは自分の頭だけで考えているのと違います。神様の前にその願いを持って行って出して、そして神様にお父さんこれどうだろうと、このね、こういう願いがあるんだけどどうだろうって聞いてるときに、お父さんの方からそれはこう祈った方がいいんじゃないのとかね、それは私の願ってることとちょっと違ってもうちょっと探ってごらんとかね、おっしゃるってことですよ。天の唯一の誠の神である生きている神様ならば導かれます。死んだ神様とか偶像に祈ったって無駄ですよ。その偶像を通してサタンが働いてくるぐらいの。でも唯一の誠の神であるあなたに、天のお父さんであるあなたに、私たちは何事でも心を開いて願っていいのです。するとその祈りの中で私たちは御心か自分の勝手な心なのか気がつくんですね。大事なのは何事でも祈ることです。ちょっと難しいヤコブの手紙でもヤコブはこう言ってますね。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。私たちはどんなことでも願っていいんですよ。祈ってるうちに御心が分かるようになる。これってやってみないとダメなんです。で信仰の浅いうちとか聖書をよく知らないうちとか神様のことがよく分かんないうちは私も随分勝手な願いをしました。勝手な願い、勝手な欲望、勝手な求め、勝手な、目標、それを神様に押し付けて、神様これやって、神様 このようになるようにお願いします。でも散々やってる中でだんだんだんだん分かるようになってきました。またそれが自分の思いのようであっても、それが 答えが来たり来なかったり、また自分の求めているとは全然違う形で答えられるという体験もしてきました。で、ああそうか、神様が願ってらっしゃるっていうのはこれなんだっていうのが、こうその祈りの答えの中で分かってくるんです。これはコミュニケーションなんです。祈りっていうのは独り言じゃありません。祈りっていうのは勝手な思い込みじゃありません。相手がいらっしゃるんですよ。そうでしょ。私たちクリスチャンは生ける神に向かって祈ってんでしょ。生きているんです。相手が、相手が生きて聞いてくださってるんだったら、それにどのように応えるか、またどのようにその祈りが導かれるかは相手によって変化してきますよね。私たちが恐れるのは自分の祈りが正しいかどうか、自分の祈りが間違ってないかどうか、自分の求めがずれてるんじゃないか、御心と違うんじゃないか、そういうことを思って自分自身で、自分自身の良心感覚で蓋しちゃってるんですよ。やめた方がいい。私たちが祈っているのは私たちの心よりもさらに大きな方に向かって祈っていくわけです。私たちの感覚、私たちの良心、私たちの思い込みで自分の祈りを止めてはいけない。何事でも祈り求めよ、何事でも願え。だって私たちの心の底の底まで分かってらっしゃる方が祈る相手なんでしょ。ならばその方が私たちのことをその祈りを通して導かれますよ。そして私たちはだんだん分かるようになるんです、神様の御心が。そして神様の御心に従った願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。大事なのはその方に信頼するということです。その方がちゃんと聞いて、あ、そりゃちょっと ずれてるね、そりゃちょっと違うね、それはこっちの方がいいんじゃないかなと祈りを導かれます。大事なのはその方に信頼して私たちが何事でも祈るということです。これ大事なことですよ。神様が私たちに求めているのはそういう祈りです、そういう願いです。考えましょう。私たちが例えば親になったとする、幼い子供が授かりました。そしてその子供が私たちに何でも言ってくれる、それはその親となった自分にとってはとても大きな喜びだと思います。心開いてくれてる、心開いてくれてるから、いいことでもちょっと変なことでも何でも言ってくれる、ね、それはみんな嬉しいことですよ。そしてそれがちょっとずれていたらそれを導くことができる、それをね、まっすぐに曲がったところを直してあげることもできる、そしてもっといい祈り方に、もっといい願いを持つように導くことだってできるわけです。それが子供たちが心閉ざして、体裁のいいこと、なんとなくこっちを様子伺ってね心にもないことをずっと仮面かぶって言い続けているような子供だと、お父さん悲しいわ天のお父さんは私たちの唯一の誠の神様、天の父です。ならばそのような私たちが心開いてどんなことでも、ね、祈り願う、それを求めていらっしゃる、そしてその祈りを神様が待ってるんだ、聞いてくださるんだということが私たちの確信。これは神様が私たちを本当に愛しているということなんです。子供たちが何でも隠さずに心開いて、その天の父なる神様のもとに心開いて行ってきてくれる、それを天の父は心から願ってらっしゃるんだということです。それこそ私たちの確信です。いいですか。ですからこの御心によって願うというと何か限定して願うように聞こえるかもしれないけれども、そうではない。何事でも願う、そしてそれが御心に従うようになっていくということであります。 2番目に私たちの祈りは聞かれているんだということです。15節にとてもとても面白い御言葉があります。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、分かればってことですね。神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。私たちが祈ったときに祈りの答えが神様の前ではもうすでに出来上がってます。私たちが願うとその願ったことがすでに神様の中では叶えられています。それは私たちの願った通りであるかもしれないし、それとちょっとずれた形かもしれません。でも天のお父さんは祈りに必ず応える方だということです。私たちが 100% 祈りが聞かれるコツってご存知ですか？私たちの祈りが必ず聞かれる祈りってあるんですよ。それは祈り続けている祈りです。祈り続けている、そして答えを待ち続けている祈りっていうのは必ず答えられる祈りです。だって祈り続けていれば祈りの答えが来なかった、願いが聞かれなかったってことにはならないでしょ。そんなのずるいっておっしゃるかもしれないけど、祈り続けられるっていうのはそれが御心にかなう祈りの一つの特徴であります。イエス様もおっしゃいましたよね。祈ってそれがすでに叶えられたと信じるならそれはそのようになりますとおっしゃいました。祈りについてイエス様はかなりこう挑戦的な約束を私たちに与えていらっしゃいますよ。ヨハネの福音書の16章を開けてみてください。16章の23、24。ヨハネの福音書の16章。23節と24節。新約聖書の214ページですね。新改訳第3版だと214ページの下の一番後ろ、23。その日には、これイエス様が復活した日にはっていうことですね。あなた方はもはや私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方が父に求めることは何でも父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。これイエス様が十字架にかかる前にイエス様が復活して、そして聖霊が下られた後、弟子たちが、捧げる祈りのことを約束していらっしゃる御言葉です。誠に誠にあなた方に告げます。これは大事な大事なことを言うときのイエス様の口癖ですね。あなた方が父に求めることは何でも父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。何も私の名によって求めたことは今までありませんが、求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなる。もうその日は来ました。イエス様は復活して聖霊は下りました。そして教会が生まれ、そしてキリスト教会は全世界に広がって、今この御里にも来ています。そしてその御言葉は私たちに対しても真理です。あなた方が父に求めることは何でも父はイエスキリストの名によってあなた方にお与えになりますと書いてあります。 つまり私たちは何でもイエス・キリストのお名前によって祈り求めてよいのです。そして求めたものは受けるのです。ですから私たちは神様の前にどんなことでも何事でも祈り求めてよいのです。そしてその祈りは必ず聞かれます。子供の祈りを無視するような天の父ではないからです。しかも私たちには保証が与えられています。イエス・キリストの名によってという、イエス・キリストのお名前によって祈る、それはイエス・キリストのこの約束に信頼して祈るということです。イエス・キリストが約束してくださった、だから聞かれるに決まっているわけです。聞かれているなら答えられるに決まっているわけです。そう思えない、そう感じない、そうわからない、そんなの関係ないんです。なぜでしょう。それはイエス様の御言葉が真理であり正しいからです。イエス様の約束が確かだからです。そして天の父がイエス様の表されているように良い方だからです。皆さん、自分が救われている救いの確信を持ってますか。私たちは、イエス・キリストを信じて命を持っています。でもそのことを私たちが感じなかったり、そう思えなかったり、時々不安になったりすることって、人間だからあるでしょ。でもその時に私たちをしっかりとした信仰の確信に至るのはイエス・キリストの約束です。聖書の御言葉です。その聖書の御言葉が確かなので、イエス様の約束が確かなので、私たちは救われているに決まってるのですよ。たとえ自分の気持ちが、人間だからね、このコロナのストレスのもとでダウンすることがあります、調子が悪いことがあります、病気になれば気も弱くなります、体調が優れなければ気落ちします、鬱になってもいいんです。でもたとえそうであっても、イエス・キリストが私たちの救いを担保して、その約束によって保証していてくださるから、私たちは救われているのです。これ大事なことですよ。信仰生活っていうのは自分の意思や感情から来るんではありません。神の言葉である聖書が正しいから、それが真実だから、私たちはクリスチャンとして生きていけるわけです。その証を私たちは持っています。さっき前に読んだこのヨハネの手紙のこの御言葉書いてありましたよね。その証とは、神が私たちに永遠の命を与えてくださったということ、そしてその命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っている。神の御子を持たない者は命を持っていません。つまりこの御言葉が私たちを支え、そして私たちのうちに信仰を確証させてくださるからです。御言葉が私たちの心の中で種となり、信仰を花のように開かせるんです。神の言葉を私たちの心に種としてまき、そしてその神の言葉が私たちの心を、自分の感情に、自分の意思により頼まない信仰へと導くものなんです。それと同じように私たちの祈りは聞かれています。それは御言葉に支えられた祈りです。その祈りが必ず応えられる、それは私たちが聖書の言葉によって確信することなんです。自分でそう思えても思えなくても、聖書がそう言ってる。だから私たちはそう信ずる。だから私たちは疑わずに信じて願う。そう決めて、そう歩むようになります。はい、3番目。今日の聖書箇所に、読んでギクッとした人がいると思います。5章の16節 17節のところですね。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たなら神に求めなさい。そうすれば神はその人のために死に至らない罪を犯している人々に命をお与えになります。死に至る罪があります。この罪については願うようにとは言いません。不正は皆罪ですが死に至らない罪があります。この御言葉を読んでね、なんか不安に なられた方あるかなっていう気がするんですね。つまり罪の中には死に至る罪と死に至らない罪があって、死に至らない罪だったら許されて命に至ることがあるけれども、でも死に至る罪については祈ることをお勧めしませんみたいなこと書いてある。これ読んでね、心配になる方っていらっしゃると思うんですよね。ここでこの16節17節っていうのは結構難しい箇所なんです。でもこの死に至るとか死に至らないっていうのは要するに救われるかどうかっていうことなんですよね。だって救われれば死に至らないわけじゃない。命を持つわけです。信じる者は命を持つわけです。イエス・キリストをね。でも死に至る罪があります。この罪については願うようにとは言いません。祈っても聞かれるとは限らないってからですよね。私たちはこの問題について、ヤコブの手紙の、ね、5章をちょっと見ておいた方がいいと思うんです。ヤコブの手紙の5章にこれとほぼ似た内容のことが書かれている。これを読むとそういうことかって分かります。ヤコブの5の19-20、451ページです。新約聖書の451ページ、ヤコブの手紙。これ読むとちょっとほっとしますね。ヤコブの5の19-20。私の兄弟たち、あなた方のうちに真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を連れ戻すようなことがあれば、罪人を迷いの道から引き戻す者は、罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を負うのだということをあなた方は知っていなさい。罪人を迷いの道から引き戻す者は罪人の魂を死から救い出す、また多くの罪を負うのだということをあなた方は知っていなさいと。つまりね、信仰から迷い出す人っていうのが兄弟たちクリスチャンの中にもこう起こるんだと。要するにイエス様のことを信じていたはずなのに、どうやらそこからさまよい出して変な信仰にこう出ていってしまう人たちっていうのがここでは、罪人の魂を死から救い出しっていう言葉で表現されてるんですね。で、第一ヨハネに戻ってみると、兄弟が死に至らない罪を犯しているっていうのは要するに信仰から迷い出しちゃってる状態のことを言ってるわけですね。その時に神に求めなさいと。要するにその兄弟がきちんとイエス様への信仰に戻ってこられるように神様に求めろと。そうすれば神はその人のために死に至らない罪を犯している人々に命をお与えになります。もういっぺんちゃんと信仰に立ち返ることができるんだと。だって神様の御心にかなう願いをするなら必ず聞かれるんでしょ。だったら信仰から迷い出た兄弟姉妹のために祈るっていうのは大事なことですよね。教会から離れていってる行ってしまう兄弟とか姉妹いらっしゃいますよね。本当にはっきり救われていたのか、それとも何か誤解しちゃってるのかわからないけれども、教会一遍来て離れて行ってしまう兄弟姉妹って確かにあるじゃないですか。痛いですよね、心が。でもその時に私たちがその兄弟姉妹のために祈る、神に求めなさいって、何とかして その人を命に連れ戻すことができるように求めるっていうのは神様の御心ですよね。で、そのように祈る願うならば、神はその人のために死に至らない罪を犯している人々に命をお与えになります。そういう人たちが救いにきちんと入るように神様が導いてくださるということがあるんだって。でも死に至る罪があります。この罪については願うようにとは言いませんって。死に至る罪、つまり命にちゃんと命を与えられないような罪ってじゃあ何なんだろうと、え、私やっちまってるかもとかね思わないでくださいね。これについてはイエス様もマタイの福音書でおっしゃってますよね。どういう罪が許されない罪なのか、唯一しただ一つしかありません。この世界に許されない罪はただ一つしかありません。マタイの福音書の12章マタイ12の31、そこに許されない罪が書いてありますよね。マタイ12の31、32、だから私はイエス様の言葉です、あなた方に言います、人はどんな罪も冒涜も許していただけます、しかし御霊に逆らう冒涜は許されません。また人の子に逆らう言葉、人の子ってイエス様のことね、逆らう言葉を口にするものでも許されます、しかし聖霊に逆らうことを言う者は誰であってもこの世であろうと次に来る世であろうと許されません。ここで言われているのは聖霊、御霊に逆らう罪は決して許されることがないということです。聖霊は私たちの心を導いて悔い改めために導きます。私たちの心に働いて私たちを信仰の道に向かわせます。ところがその御霊の導きを拒否する、御霊がその人を救おうとして働いていらっしゃるのにいつもこう逆らおうとする、その人は残念ながら救いには導かれない結果になってしまいます。それ以外の罪は何一つ許されないものはありません。そうイエス様がおっしゃってますね。人はどんな罪も冒涜も許していただけます。イエス様に逆らう言葉を口にするものでも許されます。だったらどんな罪でも許されますよね。盗み、ね、人殺し、ね、その他、どんな偽りも、どんなごまかしも、どんな曲がった生き方も許されます。聖霊に導かれて悔い改めることができればです。ただその人がその聖霊の導き、聖霊の促しを拒否して逆らってばかりいたら、その人は救われない結果になってしまいます。それが死に至る罪です。だから先ほどの第一ヨハネの5章に戻れば、死に至る罪があります、この罪については願うようにとは言いません。つまりその人が聖霊の導きをあえて拒否し、聖書の御言葉をあえて否定し、そしてどんな愛の働きかけも拒否しているならば、その聖霊に逆らっている罪については願うようにとは言いませんと。人を溺れているときにね、目の前にロープで浮き輪を投げてあげる。でそれにつかまれば救われますよね。でもあえてそれにつかまることを拒否されたら、どんなに救おうとしても救われませんよね。 でもそれは結果だと思いませんか。じゃあ問題は、私たちはこの罪が、兄弟の陥っている罪が、あの死に至る罪なのか至らない罪なのかっていうのを私たちが判断できるでしょうかということ。多分無理ですね。私たちは分かりません。なので私たちにできるのは祈り続けることです。ヨハネは必ずその答えられるとは、その死に至る罪については願うようにとは言いませんって言ってますが、願うなとは言ってません。願うようにとは言いませんって言ってるんです。つまりこれは願いが叶わないこともあるよっていうことは知っておけってことです。でも私たちは願うことを、祈ることを止められてはいません。私たちは祈り続けます。私たちは願い続けます。どうぞ神様、この人を救ってください。どっかで聖霊の呼びかけにその人が応えて、どっかでその人が自分の人生を神様の方に向き直って、聖霊の導きを受けることができるように、神様どうぞ何とかして救ってください。祈り求め、祈り求め、祈り続けるものであろうと思います。神様がその人を救うに、救いに、死から命に移してくださるように、私たちは祈り続けるものでありたいと思います。つまりそこのところも私たちの祈りにかかっているんだということです。死に至らない罪を犯しているのを見たなら神に求めなさいと言います。さあ、私たちは神に求めているだろうかって、今度はこっち側のクリスチャン側の問題です。神に求めなさいと言われています。その人が死から命に戻ってこられるのか、それとも死にとどまってしまうのか、私たちはその結果は伺い知ることができません。ただ祈るようにと言われています。求めるようにと言われています。だから私たちは命に至らせるために祈らなければいけない。何とかして一人でも死から命に戻ることができるようにと私たちは祈らなければならないということです。私たちにはその特権が与えられています。祈ることができるのは私たちクリスチャンの特権です。私たちが願うならば神様は聞いてくださる。そして私たちの願いは神様に聞かれて答えがきます。そのことが本当にリアルにその手応えが分かるならば、私たちは人々の救いのために、兄弟の姉妹の救いのために祈り続けるものでありたい。いや、それは神様が私たちに与えられた祈りの重荷であります。私たちが祈るように、私たちが願うように、そして一人でも多くの方が死から命に移ることができるように、私たちは祈りの特権を与えられていることをしっかりと受け止めたいと思います。御霊がどうぞその人を捉え、悔い改めに導いてくださるように、これは私たちのために与えられた祈りの重荷であり、そしてその祈りの重荷に私たちが応えて、本当に父なる神様のもとに祈り、願い、求め、聞いてくださっていることを確信して祈り求めるならば、父なる神は必ずその祈りに応えてくださるんだ。その確信が私たちを祈りへと駆り立てるものです。ヨハネはこのことについて手紙の中で述べてきました。もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを保ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。私たちが罪清められ、そして神の子供らしく歩む、そのことを 神様は私たちに望んでいる。そしてそれは私たちの祈りが生き生きと神様との交わりの中で働いて、この世界にイエス・キリストの救いを本当に一人でも多くの方々に、その救いをもたらしていくために働くことでもあります。どうぞこの8月が、そしてこの1週間が神様のためにその重荷を負って祈っていく1週間となりますように。お祈りします。天の父よ、あなたは私たちの祈りを聞いてくださいます。そしてあなたに祈る祈りはあなたが聞いて答えてくださるんだと私たちは信じています。いや、それは私たちの確信であります。どうぞ私たちが喜んであなたの前に祈り、そしてその祈りをもって死に至る罪を犯し、至らない罪を犯している方々をあなたの救いの道に連れ戻すために、その祈りを働かせるものとしてくださいますようにお願いいたします。感謝して御手に委ね、愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは一つ歌いましょう。賛美歌の393番を歌います。神の光は私たちの祈りの技が神様の前にしっかりと積まれていくように、そしてその祈りによってこの世界に神の光を輝かすことができるように私たちね、願いながらこの歌を歌いましょう。
Oh, God.
ください。私たちの祈りの重荷を、私たちがしっかりと引き受けて、神の前に祈りながら天の御国をこのようにその光を輝かしていきたいと思います。では、月の第一主日ですので、聖餐式を行います。聖餐式はイエス・キリストが定めて行かれた2つの霊典のうちの1つです。私たちは今、主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のため十字架にかかり、その死によってこの世をあがない、私たちを招いて諌のないままに神の子とし、永遠の命を約束なさいました。その計ることのできない愛と恵みを私たちの心に刻みつけるため、主は聖餐を制定なさいました。ふさわしくないままパンを食し、主の杯を飲む者は主の御体と血とを犯すのである。また御体をわきまえないで飲み食いする者はその飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。おのおの顧みて心に覚える罪があるならば、今この時深く悔い改めましょう。そして罪許された者の感謝と喜びを持ってこの聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでくださいます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉をお読みします。第一コリント11章の御言葉です。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝を捧げた後、これを先、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですから、あなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに、主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのです。お祈りします。愛する天の父よ、皆をあがめ感謝をします。あなたの御一人子、イエス・キリストの苦難と死、また復活と昇天とを覚え、この聖なる霊典に称えられている大きな恵みを感謝します。深い憐れみにより、私たちの祈りを聞き、あなたの御言葉と御霊をもってこの備えられましたパンとブドウ酒を祝福し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に沿ってこのパンと杯と我らが受け、聖なる命に預かることができますように。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなき栄光がありますように。アーメン。それでは聖餐式の賛美歌を歌います。205番ですね。賛美歌の205番を2節まで歌って聖餐のテーブルに近づきます。お願いします。205番か。そっちですね。ありがとう。 招きの言葉、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。キリストイエスは罪人を救うためこの世に来てくださった。この言葉は確かで、そのまま受け入れるに足るものであります。それでは分散します。このコロナ禍で感染を防ぐためにパンとブドウ酒のキットをお配りしておりますので、おのおのの場所でお受けくださいますようにお配りいたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨ててくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。またこれは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流してくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。ではおのおのの場所でお受けください。感謝の祈祷を捧げます。慈しみと恵みに富みたもう天の父よ、あなたは限りない憐れみをもって我らを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝を捧げます。あなたはこの式を通し、御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめさせ、我らの罪が今許されてあること、汚れが清められ永遠の命が与えられ、御国の世継ぎとされているその望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。我ら主の御体の枝である自覚がいよいよ深まり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみにも預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができるように、主よ常にあなたの恵みと祝福を私たちのうちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、先ほど歌いました205番の、3節4節を続けて歌いたいと思います。お願いします。
Oh.
それでは感謝を持って礼拝の献金をいたします。献金は強制ありません。おのおの神様への感謝や献身の思いを込めて自由に捧げましょう。よろしくお願いします。奉献のお祈りを捧げます。愛する天の父よ、皆をあがめます。私たちはあなたのものです。あなたが私たちをまず愛してくださったから、私たちもあなたを愛してます。またあなたに愛を受けた兄弟姉妹を愛します。どうぞ私たちがあなたのお作りになったこの世界をあなたのもとに回復するまで、この地上にあってあなたの御心を行っていくことができますように、あなたの御心が天で行われているようにこの地上にもなされるように祈りながら、あなたと共に働いてまいりたいと思っています。どうぞ私たちをあなたの御心にかなう良き祈り手としてください。あなたの愛によって私たちがいつもあなたに近づき、あなたと共に喜んで祈りながら、この世をあなたのものにするために働いていくことができるように、どうぞ助けてください。一人一人のこの一週間の歩みが豊かな祝福に満ちたものとなりますように、委ね感謝して主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは共に主の祈りを祈りましょう。それではお祈りいたします。主の祈り。天にいまします、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正衛祝祷を持って礼拝を閉じましょう。 祝祷いたします。仰ぎ恋願わくは我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。